ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノです。
はい、もうこれを配信するときには、はい、あ、これ配信する日が結構日か、
登ってる登ってるというか山に行っている、
はい、なので配信してから登山に行けているのか、帰ってきてから配信処理をするのか後者だな。
行って帰ってきてるといいですけど。
そうですね、これが配信になっていたら登山を終え無事に帰ってきているということになると思います、
うん、それは怖い。
そういうタイミングでの収録なんですが、もういよいよ何日か後ということなので、早めにこう下準備といいますか、
はい、
体力作りを準備しておこうと思いながら、
はい、
結局ここ何日か前からようやく動き出したとこういう感じで、まあ、ちょっと自転車は乗り始めたりとか、ね、してはいたんですが、何日か前から、荷物を背負って、
すごい。で自転車乗ってんの？
あ、自転車ではね、あ、でも自転車の時は基本荷物背負って走ってるんですよ。
いい
です
、はい、
っていうのは、あの、要はパンクしたりとか、
あ、
結構距離走るようになって、一回、まあ最高遠くに行った時点じゃなくて帰りかけてる途中だったんですけど、結局パンクしちゃって直せなかったりとかすると、結構な距離歩かなくちゃいけなかったりすることになるので、まあパンク修理はもちろんなんですけど、まあその他いろいろ荷物、なんかの時用の荷物は常時背中に背負っているのと、余分に2リットルの水は持って走ってるんですよ。まあ、それはほぼ飲むことないんで、
はい、
しょりっぱなしで帰ってくるような感じなんですけど、まあ、自転車にボトルついてるんで、そっちで、大体使うんですけどね。で、まあ、今回は、登山の時用の量と言いますか、
はい、
上でラーメン食べるという話になっているので、
はい、
水持ってきますって言ってしまった以上
そうです、
水をまず4リットルで、
他そんなに入る？
うん、入りますね。ペットボトル2本で、他の荷物入れてないんで、ちょっと微妙なんですけど、
はい、
まだでも余裕がある感じではあります。で、他の荷物もあるからと思って1リットルのペットボトルのコーヒーを2本入れて6キロ背負って歩きまして、
はい、
その時で1時間、一応まあ山じゃないですけど、
はい、
ある程度坂のあるコースを歩いてみました、
はい、
まあまあでもそれは平気だった。
ああ
1個いけるじゃんと、
はい、
で、実際荷物がプラス2キロじゃちょっと心もとないなと思ったので、翌日プラス2キロしまして、4リットルプラス、ペットボトル2リットルのやつもう1本追加して、
はい、
合計8キロしょったら、
はい、
この2キロが大きかったですね。
そうですか。
なんかずしっとこう肩にのしかかる感じが、あー、これはきついかもと思ったら本当に、はい、その時はね、まあ、時間もなかったのもあって1時間切っちゃったぐらいだったんですけど、うん、同じコースでは歩けなかったですね。最初の日の6キロの時は、6キロ背負った時は、山コースを2周した感じだったんですよ。
はい、
で、次の日8キロ背負った時は山コース1周して、
はい、
ああ、もうこれちょっと厳しいなと思って、今度平らな、
はい、
あの平坦コースをその後1周して、まあ、帰ってきた感じだったんですけど、意外と6キロと8キロの違いは大きいぞということで、
いい経験をしました。
ちょっと8キロ以内に収めておかないと厳しいかな、みたいな。
ああ、そう、まあそうなんですね。ザックの、こう形とか、
うん、
詰め方とか、
うん、
まあいろいろで、あと歩き方っていうかなんでしょう、
うん。
着てる服との相性とかいろいろあって。
ああ、はいはいはい。
うん、うまく詰めると、
うん、
パッキングってすごく難しいんですけど、大切なんですね。
うんうん、
こう重心をうまく詰めると背負いやすい
んだけど、うんうん、
同じにも、同じ重さで同じもの詰めてても、
うん、
詰め方悪いと、もうすごくしんどくなるっていう、ことがありますので。まあ、これ、まあ、コツっていうか、それ、その人その人のいろんなやり方があるんですけどね。
うん
うんこう、山岳会みたいなとことか、まあ僕の場合はアンゲルが初めてだったんですけど、
うん、
バッキングっていうのを、こう、一から教えてもらいましたもんね。
いや、そういうのをやりましょうよ。
あ、そう
ですということで、まあ今週は生活スタイルの週なんですが、はい、まあ登山、決行日直前ということで、まあ配信は当日か翌日になるんですけども、そんなタイミングもありまして、今週は、まあ、趣味の登山と、
はい、
いうことで、登山についていろいろとお話をしていきます、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まずは、ニュースいろいろ上がってきているんですが、やっぱ、はい、この時期ありますもんね、いろいろね。
そうですね。まあまず正月に、
うん
やっぱり天気あまり良くなかったというか、まあ越年登山で必ず事故が。
毎年聞きますよね。
あるんですけど、
うん、
まあ、最近の傾向としては、やっぱり、中高年っていうのが、の事故が多くて、
はいはい。
もう中年っていうよりも、高年というよりも、もう老人でしょうっていう年代の人が、そんな3000メートルとかっていうようなところに行って、
遭
難してしまうということがあってですね、
うん、
ちょっと信じられない。随分登山のこう層が変わってきているのか、
うん、
一体どうなっちゃってるのって思ってたら昨日も、
うん、
登山じゃないんですけども、
うん、
北海道の天塩岳っていうところにスノーボービルで行った人が、
うん、
遭難しまして、
うん、
でまあ今日助けられたんですけど、
うん、
一人低体温症で亡くなって。
でしょ。あららら。
投資で、で、まあ、スノーモービルだから若い人かなと思うじゃないですか。
うんうんうん。
59歳とか、そういう。もう僕よりも年上の人たちで。なんか、これもしかして、夏はライダ
ー。はいはいはい。
でっかいバイク乗り回してて、冬は、じゃあ、スノーモービルだ、みたいな、そういう人なのか、とか、まあ、勝手な想像なんですけど。でしかも旭川の人なんですよね。
うん、
で旭川って北海道の中でも一番寒いところなんだけど、
うん、
まあ寒さに慣れてるっていう風に過信したのかなんか知らないけど、
うん、
冬山装備っていうか、
うん、
ではないと、まあ普通にその辺、
うん、
スノーモビルで走り回る、
うん、
まあその辺って言っても北海道のその辺と東京とか関東のその辺じゃ全然違うんですけど。
距離感がね。
あと、寒さ、
うん、
もう違うんですけども、まあ、まあ、冬山の格好ではない。
うん。
ということで、まあ、なんか、こう、急な斜面で滑落しちゃったんで、
ほうほうほう、
それを探しに行ったら、今度自分たちも上がれなくなってっていう。うん、で、まあ、そういう、こう、ビバーグする、野宿ですね、
はいはいはい。
する装備もないので、
うん、
まあ、救援は要請したけれども、
うん、
その投資者が出てしまったというようなことがあって、ちょっとびっくりしてしまいます。まあ、お正月に関して言えば、やっぱり、 去年僕が上高地に行った時に、
うん、
あの、ついでにというか、行ってきたロープウェイ、西穂高のロープウェイがあるんですけれども、
うん、
そっから、あの、西穂に登っていくコースがあって、
うん、
ロープウェイは冬も動いてるから、
うん、はいはい。
あの、そう、かなり2000メートル近くまで、ロープウェイで上がれちゃうんです、ね、
うんうん。
そこから稜線でこう上に上がっていく途中で、雪が覆って、
うん、
あの、ラッセルって言って、雪をこう、漕いでいかなきゃいけないんですけど、
うんうん、
それやってるうちに体力消耗して、そのまま、あの、疲労凍死されちゃった人もいて、その人もやっぱり50過ぎとか、60ぐらいだった
よ。いや、なんか、アクティブな人も多いね。
そうなんですけどね、それはいいんですけど、それはまあ、そのいいんだけど、ちょっと身の程っていうか、なんていうか、あまりにも無謀としか言いようがない。そういう、登山者が多くなっているのかすごい気になります。
うん、それはここ近年のあれなの？なんかもう昔からこういう冬山でなんかそんなとかっていうニュースは
当然ありましたが、
うん、
昔は冬山特にまあ北アルプスとか行くっていうのは山岳会とかでないといけないっていうイメージでした。あの、夏山、今年から夏山始めたんだよって言ってる人が、
うん、
そのまま秋になって、そのまま冬になって、冬山も行くんだっていう感じではなかなかないと思うんですよね。うん、あの、まあ、こう、山岳会とかだとやっぱり、ちゃんと一年を通じて、
うん、
こう、なんていうんでしょうね、あの、まあ、冬に入った人にいきなり冬山には連れてかないと思うんですよ。
うんうんうん、
だからまあ春から始めて、夏山行って、
うん、
で、夏に行ったところにまた秋も行って、
うん、
で、そこがもし冬山も登れそうなところだったら、じゃあ冬行ってみるかいって言って、
うんうん、
こう訓練もしてね、
うん、
行ってみるっていう、うん、優しい山を行ってみるというのが多分筋だと思うんですけど、
うん
うん、だから今、その登っちゃってる人、登っちゃってこう危ない目に遭ってる人っていうのは、うんうん、そういうステップは全然踏んでなさそうな気が、もうなんかいきなり冬、あの夏山でここまで行けたからじゃあ冬山もここまで行こうっていう、あの装備はこれ、装備に関して言えば、
うん、
あの山屋さんに行けば、
うん、
これがいいですあれがいいですどんどんあのお金さえあれば、
うん、
いっぱいいろんないい装備出してくれるので、
うん、
そんな知識がなくても揃っちゃうんですけれども、
うんうん、
実際にそこの場所に行った時に本当に、なんて言うんでしょう、こう、ガイドと一緒に行くわけでもなく、
うん、
まあ、仲間と一緒に、あの、夏山とか秋山と、
うん、
そんなに、こう、差がない、
うんうん、
言っているのではないかな、うん、というのが、あの、僕の相談者のイメージではあります。あの、まあ、
うん、
実際は違うのかもしれないですけど、
うん。でも前にこの番組でも紹介しましたけど、なんかベテランさんがいたのに、みたいな。
言ってのもありました
、ね。ありましたよね。
ただ、あの、ベテランさんっていう言い方がですね、あの、まあ、この間の報道だと、
うん、
登り始めたのは40代からですとかそういう話で、
ほうほう
ほう、でまあ20年も登れば60歳ですよね、
うんうん、
っていうベテランと、
うん、
まあ、もうほんと10代の後半とかから、
うん、
ガンガン登ってもうあの冬山も例えば、あるいはヒマラヤとかも制に行きましたっていうベテランっていうのと、
うん、
は、絶対、全然ベテラン度合いが全く違うと思うんです、
うんうんうん、
本当にベテランって言えるのは、そういう人なんじゃないかなと。
うん、
もうあの、こう、10代後半から、
うん、
まあ、もしかしたらもう10代の半ばから、
うん、
こう、どんどん山に登って、
うん、
あの、指導者に、こう、クライマーと言われる指導者について、
うんうん、
で、まあ、あの、ヒマラヤとかも行けるような、
うん、
あの、技術を持って、もうあの指導者としてもやっていけるっていうぐらいの 50代とかならベテランって言えると思うんですけど、
うんうん、
40代から始めて60歳でベテランとはなかなか言っていいのかっていう。
そうなんだ、20年やっててもベテランって言えない感じなんだ。
いや言えないっていうかね、うん、いや僕は全然やってないから言えないですけれども、
うん、
なんかちょっと違うような気がするんですよね。
40
代から始めた人と20代10代から。
あ、まあまあ、もちろんだからそうすると、だって20代から始めてて同じ年だったら、うん、経歴だけでもう倍になっちゃうわけでしょ、
うんうん、そうそうそうそう。
だけどその20年やってもベテランとは言えないっていうのがさ、
ああ、いやまあ、あのベテランって経歴はベテランだけれども、
うん、
あの体力的なものとか技術的なもの
とか、トータルをしてみた時にっていうことね。
っていう点では、
うん、
あのちょっと多分その20代とか10代から始めた人でも、
うん、
60代になったら、
うん、
あの自分20代の自分とは全然違うもんだっていうふうに思うと思う
ん
です、
うんうんうんうん、
そういう判断ができる
んですけど、うんうん、
でも40代とかから始めちゃったら、
うん、
こう、わ、まだまだ俺いけるじゃん、みたいな感じ。
はいはいはい。
まあ、勝手な想像なんですけど、
うん、
そういう判断力も含めてのベテランって言えるか。
うんうんうんうん、
20代からとか、その若い時からずっと登ってれば、
うん、
あ、もう体力落ちたよね、とか、わかるじゃないですか。
うんうん、
同じ山に何度も何度も登ってるとか。
はいはい。
あ、いついつに比べたらこう、今回はこのぐらいしんどかったとか、
うん、
時間も、例えば、3時間で行ったところが今は時間だとか、
うんうんうんうん、
時間だとか、
うん、
そういう判断がつけられるだけ そのこう蓄積があると思うんだけれど、
うん、
っていうのはやっぱりありますよね、
うんうん、なるほどね。
一番だから結局まあ、冬山出なくても、
うん、
まあ、冬山っていうのは一番厳しいからそれがはっきりするんですけども、うん、冬山じゃなくても、
うん、
結局帰ってきてまだまだ家まで歩けるよぐらいな、
うんうんうん、
全然平気、あともう一踏ん張りできるよっていうぐらいの体力が残ってないと、
うんうん、
帰ってきて、ああもう疲れてヘトヘトでもう駅で動けませんっていう、
うんうん、
はい、でも、まあ、無事帰ってきたということは変わらないんだけれども、
うんうん、
でも後者の方は遭難一歩手前だったっていうふうに考えた方がいいと思います、
ね、
うん、
あ、なるほどね、
うん、それを判断できるかどうかっていうこと
は、うんうんうん、そうか、フラフラになって帰ってきてるんだったら何かあった時には対処できてないでしょっていう、
ね、そうですね、
うん、
そう、まさにそうなんですけど、まあ、本当僕、偉そうなこと言ってますけど、大学の4年と、あと、社会人になって4、5年、
うん、
結婚するまでの間しか山に登ってないんで、
うん、
そこからあとはすごいファミリー登山だからなんとも言えないんですが、
うん、
やっぱり大学のそのワンゲルに入った時、その、20キロとか石、
うんうん、
歩いてたんですけど。
20キロ
?20キロ。うん。で、夏合宿40キロぐらいなんです。
え、40キロ背負っていくの？
で、それまでに練成って言って3、4回ぐらい毎月、山に行くんですけど、
うん、
まあ、それ1週間山に行く間にも、毎週、土曜日に、近所の山に石積んで、
行くんだ。
時間ぐらい登らなきゃいけないんですよ。
うん、
で、こんなしんどいことやってられないよと思うんですけれども、
うん、
こう、夏合宿2週間とか行って、
うん、
行った時に、あ、そっか、ってすごい納得したんですよね。それだけ経験をずっと、鍛えているから、その40キロ背負って2週間でも行けるんですよ。
うんうんうんうん、
もし、そのトレーニングをサボっていたら、
うん、
途中で脱落しちゃうっていうか、
はいはいはい、
歩けなくなっちゃう可能性が大なので、
うん
うん、まあ、パーティーのみんなにも迷惑かけるし、
うん、
むしろ、まあ、あと自分自身も危険だと、
うんうん、
いうことになるんですよね、
うん
うん、だからそういう意味でその体力の こう衰えとか、
うん、
自分のキャパシティというか能力の、
うん、
こうここまでとかこれぐらい今あるとかそういうのが分かっていて、
うん、
で20代とか30代やっぱりピークじゃないですか、
うんうん、
その後やっぱ衰えるしかないんですよね、うん、80歳でエベレストに行こうとかいう人もいるけれども、
うん、
衰えていくしかないのでそこら辺の判断が、できるかできないかやっぱり20代に上ってる人じゃないとできないから
、うん
うん、っていうことじゃないかな。
なるほどね。まあだからその自分の経験値とか体力とその登る山をどこにするかっていうところの判断がちゃんとできてないとすごく危険なことなんだろうね、
う
ん、きっとね。
そう思うんですよね、うん、はい。まあすごい熱く語ってしまいましたけ
ど、いやでも本当こういうね、せっかくこんなアクティブな人たちがこう事故に遭うっていうのはね非常に残念なことなので、
うん、まあそうですね、まあ、本人も、うん、なんて失敗したんだと思ったでしょうし、
うん、
家族の方もね、
うん、
本当非常なこういろんな苦労がのしかかってくるので、うんうんうん、まあ、ですなっちゃうと、
そうだよね。なんかそういう意味ではでどうなんだろうね、この中高年の登山者の事故が多くなってきてるっていうのはなんかあるのかなっていう気はするんですが、
うん、ああまあ、うん、まああれですね、その登山業界というか、
うん、
はこうお客さん欲しいから、
うん、
いっぱいいいこと言って、
うん、
山いいですよって言って、
うん、
いわゆるガイド登山というか観光なんて言うんでしょうね、
うん、
ツアー登山かみたいなのとかいっぱいやってますし、
うん、あそういうのがあるんだ。
あありますね。こういわゆるパック旅行の登山なんですけれども、それはこの間上高地に行った時もいっぱい来ててびっくりしましたけ
ど、ね、でもなんかね、そういう事故が、でも、うん、まあそういう魅力のある山だったりするっていうことなんですかね。
うん、まあね、まあこれは僕の仮説なんですけど、
うん、
山ってもう特に高山とかに上がると、
うん、
やっぱ気持ちいいんですよね。
うんうん、
一つはその非日常っていう気持ちよさもあるんですけれども、うん、あといわゆる酸素不足とか疲労による、
うん、
こう脳内エンドルフィンの、
うん、
のまあラリってる
気持ちよさ、いわゆるナチュラルハイみたいな、
そうそうそう、
はいはい、
の二つがあると思うんですけど、
うん、
結構こう中高年の人ってものすごくストレス溜め込んでると思うんです、
うん、
日常の世界、
うん、
下界では、
うん、
で上に上がってしまえば、
うん、
やっぱりそういう気持ちいいことがあるじゃないですか、
うん、
頑張って登れば登ること、
うんうんうん、
でまあ、しかも頑張るあれから仕事じゃなくて、
うん、
そういう、まあ、楽しいいろんなね仲間とお話したり、うんうんうん、あるいはその空気がいいとか、
うん、
景色もいいとか、
うん、
ここまで登ったっていう分かりやすい、
うん、
到達感とかあって、
うん、
いろいろハイになる、ハイになる、
うん、
要素が強い、その魅力がより強いんじゃないかっていう気が今私中高年になって思ってます。
そうなんだ、うん、まあでも僕らよりちょっと上の年代の人たちって本当そういうなんて言うだろうね、仕事一筋じゃないけどさ、その自分の楽しみもさておいて家族のためにひたすら働いてっていう人たちって多いじゃないですか。
多いですね。まあ、
そういう人たちがこうリタイアして自分の時間ができた時に、
はい、
そういうところに行くのかね。
うん、っていう、まあこれはもう全くイメージだけなんですけれども、
うんうん、
なんかそこまでなんかなんて言うんでしょうね、こうちょっとずつ盲信みたいに。
あ、そうそう、それは重いんですよ。だからそんな事故の可能性があるような山じゃなくても楽しめ る山ってあるんじゃないのとかって思うんだけどね。うん、結構ハードなとこに行かれてるみたいなので、
は
い、
そうなんです、ね、
ちょっと心配なんですけどね。
はい、っていうのはどうしても感じますね。
うん、
こう なんと言ったらいいんですか、まあ、あと競争心とかあるのかな。
あそこの誰々さんがあの山登ったんだって、うん、みたいな。
ついなんか競争しちゃうとか。
かもしれないけどね。まあね、そんな事故もあるので十分気をつけて、でもせっかくね行くとやっぱ楽しいですし、
はい、
そういう事故がなくこう山登れるといいんですけどね。
はい、
うん、
まあそんなことで、まあ、楽しい山や歩きっていう、
うん、
あのテーマが出てますけど、
うん、
あのとりあえず日のあるうちに、
うん、
あの目的地につけて、
うん、
あの途中で余裕がある、
うん、あの
やゆっくり休んで、
うん、
あの休んでというかゆっくり景色眺めたり、
うん、
あの鳥の声聞いたりとか、
はいはい、
そのおやつ食べたりとか、うん、ラーメン食べたりとか、うん、そういうあの余裕があれば、
うん、
とりあえず楽しい山歩きと言えると思います、
うん
うん、まあ、それには、ね、ある程度天候が良いという。
ああ、そうですね。
ありますけど、
うん。
やっぱり、あの、天候が悪い時に山歩きはしたくないっていうのが。
それは、こう、
はい。
何回も登ってるスノーさんでも、
はい。
嫌なの？
ね、基本的に雨降ったら、登らないっていうのが、
うん、
大学の時のルールでしたね。
あ、そういう、うん、ワンゲルでしたっけ？
そう、ワンゲルでは。
そういうのを専門にやってる人たちでも、もう雨降ったら登るのやめようっていうこと。
まあ、大学生だから、時間的に余裕があるので、夏休みなんかは、
うん、
予備日たっぷり取ったらしい、
うん、
っていうことなんで、
うん、
まあ結局荷物もとんでもなく多いし、
うん、
そういう意味では道が滑りやすい、
ね、ああまあ危ないもんね
っていうところで最初から、
うん、
だから僕が最初に南アルプスに行った時まだ梅雨が明けなくて、
うん、
下で2泊しましたので。
ああ下まで行って
しょうがないから、
へえ、
登山口で、
うんうんうん、
で3日目にさすがにこれは登んないとやばいだろうって、一応雨やまだしとしとだったけど、
うん、
ちょっと上がりかけてたので、
うん、
とりあえず今日行けるとこまで上がろうっていう感じになって、うん、3日目でやっと登ったっていう、
うん、
でもその間も結構ザーザー降ってる中、一般の登山者の人がカッパ着たり傘さしたりして登ってました、
うんうん、いやなんかその足元が危ないとかっていうことを除いたら、うん、いや別に雨でもみたいな感じがするんだけどね。
まあそれ山に高さとかね。
ああそうかそうか。
ますけどね。やっぱり南アルプスとか、うん、まあいわゆるアルプスって言われる高いところだと、
うん、
雨は危険なので、まあ、例えば夏山でも、
うんうんうん、
やると危険なので。
まあでもそうですね。なんかもう何回も言ってるわけじゃないですけど、ガレ場みたいなところって濡れてたら怖いだろうなっていうのがあるしね。
まあ、あと、濡れちゃうともう体力。
ああ、それもあるか。
出るんで。
うんうん。
まあ、できるだけ濡れたくないっていうのは。
うんうんうん。
まあ、まあ、あと、余裕があればもう、体力的に余裕があれば、
うん、
と、あと時間的に余裕があれば、
うん、
それだけで楽しいと思います。
うん。
うん、まあ、体力に関してはやっぱりそのこうできるだけ体力作っておくか、
うん、
まあ、体力に見合った山を
選
ぶっていう、
うんうん、
ことですね、
うん、だからそこら辺がさ、はい、まあ、さっきの、事故の話も戻っちゃう感じもするけど、要は自分が体力つけてなんか目標の山とかって設定するときに、はい、そこに要は行ってヘトヘトでも行って帰ってこれるぐらいのところなのか、 もうそこは余裕で行って帰ってこれるようになったと判断した時に登るのかって、そこら辺が違うんだろうね、きっとね。
うん、そうですね。
うん。うん、まあでも本当にだから、最初に角さんが言ってた、帰ってきた時にもう一歩きできるよぐらいな感じまで自分の体力を持ってっていかないといけないでしょうね、
きっとね。そうですね。そうなんですよね。うん、はい。ということです。まあ、楽しくない山歩きというのは、うん、まあ、今言ったように、その逆をやれば、
うん、
天気が悪い、
うん、
時間的に余裕がない、体力がない、うん、この三拍子だと、まあ、どんな優しい山でも、本当辛いっていうか。
まあ、でもそうですね。
やってられないっていう。
しんどい状態で、なおかつ時間がなくて、世話しなくてってなったら、はい、楽しいはずがないよね。
楽しいはずがないですね。もう本当に天気悪かったら。
うん
で、一応ね、こう、体力と、
うん、
時間的余裕があれば、
うん、
さっきの天気が悪いっていうのは、
うん、
無事にさえ帰ってくれば、
うん、
すごいいい思い出になるんですよ。
はいはいはいはい。
あの、まあ、これはいろんなスポーツやった人はみんなそう思う、あの、
うんうん、
そう、こう、克服した感が強いですから、
うん、
僕も何度か、あの、稜線に出たら雪に降られて、
うん、
あのすごい焦って、
うん、
エスケープルートの山小屋に向かって稜線をひたすら走るように
と、うん、
あとはどこだっけな、あ、白馬で、
うん、
登ったらものすごい強風で、
うん、
テントが吹き飛ばされて、
うん、
晴れなくて、
うん、
あの山小屋に逃げ込んだっていう、
うん、
その2つぐらいこう経験があるんですけれども、
うん、
まあ、その時とりあえずあの時間 と、体力には余裕があったので、
うん、
今こう楽しく思い出せるというか、いや、あの時は大変だったねって言えるんですけれども、
あ
れで体力なかったら死んでました、ね、
うん、
確実に、
まあ、そういうところなんだろうね。だから結局その自分の体力とその行く山と、要はスケジュールとかね、その前の回にも話した、
はい、
その登山計画をどういう風に作るかっていうところになってくるんでしょうね。
ですね。
うん、
まあ、あとは、その仲間で行く場合はやっぱり仲間の、
うん、
コミュニケーションですかね。
うんうんうん、
こればっかりは、その登山、山と地上と社会とあんまり変わらないので、むしろ、パーティーで何日も行くと、
うん、
こうすごい狭い社会になって、
うん、
反りが合わないとすごい喧嘩越しになってありました。やっぱり大学の時は 若いですから、みんな、
うんうん、
こう喧嘩越しになってみたりとかですね。
そうなの。
しつつ
反り合ったね。
やっぱ2週間もね同じ顔見てたらね、
ああ、
そう。しかもでもですね、
うん、
ね、海外遠征とか行ったら何ヶ月とかだから、
うん、
まあそこまで行く、こう仲間として行けるだけの、こう、淘汰があっての海外遠征だと思うんですけども、
うんうん、
2週間ぐらいの夏合宿でも結構、うんざりし、お互いにうんざりしたりとかありました。
まあでも、相当あれだよね。気心知れてないと2週間その人たちだけと一緒に行動するわけだもんね。
そ
う
そ
う、
う
ん、
いい経験になりましたけど、
ね、でもこの登っその楽しい山歩きって、その余裕があってとかっていうのも、そういう条件が整ってこそっていうのはあると思うんですけど、なんか僕も一回ね、タロちゃんに連れてってもらって行きましたけど、はいはい、何が楽しいんでしょうね。
何が楽しいのかな。
いや、もう一回こうやって、
うん、
行きましょうって言ってるぐらいなんで、楽しかったんですよ。
あ、そうです。
楽しかったというか、なんだけど、何が楽しいのって聞かれたら、いや、結構きつかったよねっていう感じもあるし、
まあ、いろいろなんじゃないでしょうかね。
登った時の到達感とかっていうのも、まあもちろんあったし、いや、なんかうまく説明できないなと思って。
そう、まあ多分それは、ほら、 著名な人がそこに山があるからって、それに尽きると思うんですけれども、うん、まあそう、最初に山に行きたいと思ったのはやっぱり非日常だから
っていうのが、
ありましたね。知らないところを見てみたいけど、
うん、
まあ写真でしか見たことがないとか、
はいはいはい、
本でしか読んだことがないところには足で行くしかない、
うんうん、
っていう感じでやっぱり行ってみたいっていうのがありますけれどもね、
うんうん、いや、なんか山ってな、
はい、
なんだろうなっていうねだって楽ではないじゃないですか、決して。
はい、楽じゃないです。
結構まあ、そういうさっきのお話で言えば時間ももう日暮れちゃったし、
うん、
降りた時にもうヘロヘロだったから、
あ、
ダメなパターンだったと思うんだけど、いや、それがね、要は重装できなくもないよって太郎ちゃんすっごい悩んでたんですよ。
あ、そうだったんです。
でもまあ、いけるんでしょ、いけるんでしょみたいな俺が言ってしまって結構ハードなあれになっちゃったんですけど、まあでもなんて言うんだろう、もう喋れないとかいう、そんなにもう全く動けないとかいうほどではなかったものの、 でもやっぱり降りてきた時には無兵っていう感じだったから、そういう意味ではちょっとハードすぎたかなって気もするんだけど、でもなんか両方どっちの頂上行った時にもうわ来たっていう喜びはもちろんあったし、でやっぱりでも登ってる時その楽じゃないしなとかね、なんかいろいろ考えて何が楽しくてもう一回行きたいと思ってんだろうとか思うことがあってでももう一回行きたいんですよね。なんかこの不思議な魅力というか、
うん、
山ってなんだろう、不思議な感じがするねっていうね、
うんうん、まあそうですね、それはその山に登りながら答えを見つけて、うんもらえばいいんじゃないかと思うんですけど、
まあちょっと今回できてね、まあ帰ってきたら何が楽しかったか言えるといいんですけど、
そうですね、まあ、うん、今回はちょっとまあこう組織をする人の方だから、
うん、
そっちの方でちょっと楽しみを見つけてもらえればかなと思いますけど、
うん、
僕もこの間ちょっと久しぶりに拙い計画書を作ってみて、
うんうん、
あ、なんか普段使ってないところの頭を使ってると思って、こう楽しかったです。
そうなんだ。もうすでに楽しみ始めてる。
そうですね。
ああ、まあでも僕もあれかな、その荷物背負って歩いてみたりとかするときに、こうなんか、ああ、なんとなくあの時こんな感じだったなみたいな思い出しながら歩いてると。
はい、
普段ウォーキングしてるのと違ってちょっと楽しい感じしましたけどね。
まあ、そうですね、
うん、
はい、
まあ、準備してる感じがあっていいのかもしれないですけど、
うん、そうなんですよ、やっぱりあれそういうところを含めて楽しんだ
のかな、うん、なるほど、ね、
っていう気はしました。
うん、
うん、まあ、なんかワンゲル時代の先輩で、いや、その準備めんどくさくてもうやめるわって言った人いました。
あ、そうなんだ。
準備がめんどくさいって言ってたから、帰ってきて、帰ってきて、こう、いろいろ、メンテナンスっていうか、トランク干したりとか、チュラフ干したりとか、洗濯したりするのが、もう嫌とか言ってた人もいましたけど、
あ
まあ、そういうのも全部含めて、
こう、
山歩きと、
うん、
なので、
うん
うん、まあ、まめな人じゃないとなかなかっていう。
なんですかね。まあ確かにその、まあね、今回行くあれでは帰ってきてなんかメンテナンスとかっていうのをね、
うん、
洗濯物ぐらいな感じだと思うんですけど。
まあ、そうですね。まあ登山靴というか、まあ靴干したりとか、
うん、ぐらいだからあれだけど、確かにその、うん、いろんな登山用具を使わなきゃいけないような山登りした時に帰ってきてそれメンテナンスするのめんどくさそうだね。
うん、そうですね。ほったらかしにしとくと臭くなります
あ、
一日でっていうか半日で臭くなるというか、まあ、帰ってきて電車とかだったりすると帰ってきたその日に臭くなってるから、
そうなんだ。 まあでもなんか不思議なあれだよね、山って。まあ、ちょっと今回はね、その写真を撮りたいなとかって思ってるのがいるんですけど、写真撮りたいのと、あとそうだ、歩いて途中の休憩の時に食べるお菓子がすごい美味しいかったのを、
はい、
まあ、前にも言ったかもしれないですけど、1時間どれぐらいだろう、最初の休憩まで、最初じゃないかな、2回目だったかな、結構ね黙々と歩いてしまって僕、
はい、
あのタラちゃんはなんかこう喋りながらとか歌歌いながら登ったりするんだみたいな話を教えてくれてたんですよ。
あ、そうですか。
なんかそういう、そういうのが楽しいんですよみたいな、いろいろその今まで登ってきた時の話をいろいろ教えてくれながら聞いてたんだけど、うん、なんか黙々と歩くのが自分がよかったんで、俺黙々と歩いちゃって、はい、で何回目かで休んだ時にちょっとなんか入れた方がいいですよみたいな太郎ちゃんに言われてチョコを食べたんですけど、
はいはい、
なんかこう体に染みて入ってくるみたいななんか不思議な感じがあって、うん、うわすっげーうまいこれとかって、うん、そっからなんかテンション上がってきた感じになってたんですが、じゃあそれをもう一回試してみたいなっていう、
うん、そうですね、あのまあ、あの山のあれ険しさによるけど、
うん、
そう喋ったり歌いながら登れる人は相当体力ある人。
そうなんだ。いやなんか歌いながらそれがもうなんかめちゃくちゃになるらしいんですよね、
はい、
それが結構楽しいですよみたいなことを教えてくれました、ね、
いや、うん、あの声出して登る、まあ今にないかもしれないんだけど、
うん、
あの山岳部とかワンゲルとか、
うん、
でこう遥かからだから、
うん、
なんか、なんとかとか、頑張るぞ、おーとか言いながらみんなで歩いてる。
ほうほうほう。
のがあって、
うん、
なんだあれとか思ったこと何回かあるんですけど、
うんうんうん、
もうなんか一年生とか、なんでしょう、こう、下しか向けなくて、
うんうんうん、
汗だくだく。それでも声出さなきゃいけないって、こいつはなんか強制労働かみたいな。
ああ、いや、そう、
そんなパーティーもあります。
だからその話を聞いていて、うん、もう登る頂上、一つ目の頂上はそうでもなかったな、やっぱ下りかな、要はすれ違う人が挨拶するじゃないですか、こんにちはとか、はいはい、だからそれがしんどくなってくるんですよ。
あ
結構人がいる山だったろうね、うん、ああもうなんか挨拶するのが きつくなってきたぞみたいなねこれで喋ったり歌ったりなんてできねえよとか思いながら後半思ったんですけどね。
まあ、
うん、
ね、
まあでもそんな思いしてでもなんか行きたいっていうのはなんかやっぱ不思議なんだよなと思うんですけどね。はい、で、まあ登ってみたい山なんですけど、
はい、
つい最近北海道のね、
はい、
大雪山、
うん、
なんか出てたんですよテレビで。
はい、
すごい。いいですね。
どこですか？いや、大雪山すっごいでっかいんですけど。
あ、そうなの？
はい。まあ、こう、一般的な、登山が割とできる、すぐできるところと、
うん、
まあ、ヒグマに会うかもしれないっていうか、どうなるかわかりませんみたいなところまで、
うん、
こう、かなり奥が深い。
でっかい山なんだ。
あ、でっかい山。うん、でっかいですよ。
あ、じゃあそのルートによっては、僕でも行けるルートもあるってこと？
うん、まあルートっていうか、登るところと降りるところをどこにするかで。
あ、っていうことなのか。
なんですけれども、
うんうんうん、
なんて言ったらいいのかな。こう、いわゆるアルプスって言われてるところは、
うん、
こう、一応縦なんですね。縦って南北というか稜線が、
はいはいはいはい、
だから、そういう稜線を歩いていくっていうイメージなんですけど、
うん、
大雪だともう丸くって、うん、そこ全部ボコボコボコボコって山なので
ああなるほど、
なんて言ったらいいのかな、なんかそのコースって、
うん、
あまり全部ぐるっと回るみたいなそういうコースってないような気がしない。
ああ、そういう山なんだ。
うん。だから、こっから登ってあそこに降りてとか、そういう感じです。
はいはいはいはい。
で、あんまり奥の方に行っちゃうと結構危険なので、あ、それはなんか登山番組。
いや、本当にね、ずっとその番組を見たわけじゃなくて、なんかちょっとつけた時に5分ぐらいだったんですけど、すごいなんか景色いいし、
いや、それは景色がいいです。
すごい綺麗なとこだったので、いや、なんかこんなとこ行ってみたいねと、でもなんかそこ出てた人たちはちゃんとした装備みたいな、あの、杖も持って、
はい、
しっかりした装備で登ってたので、はい、こういう装備じゃないといけないのかなと思って
ます、ね。まあ、何年か前に、この間、北京で、万里の長城で遭難しちゃった、
はいはいはい、
旅行会社も、やっぱ大切なんで、大量遭難事故を起こしてますしね。
ああ、その前に起こしてたっていうのがそこだったのか。
そう、あれは大切なんです。
そんな。
まあちょっと、こう、コースとしては、上級というかなんというか、ハードなコースかなっていう。その、天気が良ければ、まあコースタイム通りだけど、天気悪くなったらコースタイム通りにはいかないだろうし。まさしくさっきの楽しくない登山の全ての条件には。
天気悪い、時間ない。
時間、
きつい。
時間ない、体力。なんせね、そのツアー登山なので、バラバラだ、体力もバラバラだし、っていう最悪な状況でしたからね。
ね、でも、そしたらその、登る場所と降りる場所を選ぶことによって、例えば、その、同じ大雪さんでも、初心者から上級者まで、いろいろ選べるってこと。
あ、まあ、いろいろ選べますけど。どっちかっていうと初心者で登れる山は少ないかな。ありますけれども、あんまりちょっと奥に行こうと思うと結構ちゃんと
しない
してないと、素人っていうか初めてっていうか、その山初めてで行きますっていうのはやめた方がいいと思うんですけど、
それが例えば、
はい、
何回、どれくらい、なんか目安みたいなのあるんですか？
あ、いや、まあ目安って別にないですけど、一番いいのはガイドをお願いして、ガイドと一緒に行くっていうのが、一番いいと思いますし、まあ、ただ、その、都会しか歩いたことない人がいきなり行くのはやめた方がいいと思うんですよ、ね。
いや、だからその大雪山を目標にして、何回ぐらいこう。
何回、いや、そんなに何回ぐらいって言っても、いや、意外と簡単に登れる山もありますからね。
あ、そうなんだ。
ロープウェイとかあって。朝日岳ロープウェイなんか、僕、子供の頃に、小学生の高学年ぐらいの時に登ったような気がするんだけど。
でも
夏山だったら。
ルートによってはそういうルートもあるんだ。
本当に楽なところ。
ああ、じゃあ行ってみたいな。
もうそこはもう観光地なんで下手をすると、ハイヒールの人歩いてたりして、びっくりするようなところもありますし、でもちょっと奥入るともう、いつヒグマに会ってもとか、そういう。
クマは嫌だな。
まあ大雪は、クマは怖いですね。
ああ、そうなんだ。
ヒグマは怖いのと、山小屋とかあんまりないので、避難小屋とかはあるけれども、基本的に自分で食料、水確保、ですから、そこら辺のノウハウも持ってないと、と思いますし。
なるほどね。
避難小屋で泊まるっていうのはできるんですけどね。
スノーさんが行きたい、登りたい山ってあるんですか？
ですね。いや、まあ、あんまりないじゃないんですけど。
ないの？
しんどいっていうか、昔登った山に登りたいよねっていうのはあるんですけど、多分、行ったら、今のまま行ったら、その、楽しくない登山になるのが目に見えて。 今のままではあんまし行きたくないからっていうのはあるんですけれども、まあそうですね、まあ強いて言えば、まだ槍ヶ岳には行ったことがないので、なんか一度は槍ヶ岳行ってみたいなっていう、
もう聞きますね槍ヶ岳って、は
い、気がします、ただそこ、シーズンは、渋滞がすごいんですよ。
へえ。
で、なんて言うんでしょう。こう、イメージとしては、銀座の歩行者天国よりもっと混んでる感じ。
マジでそんなにいるの山に
多分。いや、狭いとこなんで。畳何畳とかいう頂上なんか。
ああ、はい、はいはい。
で、夏のその、ハイシーズンに行っちゃうと夜中からもうクリスマスツリーみたいに、槍の穂先にこう、電気が連なってる。
へ
ー。そういう時は行きたくないとかね、まあいろいろ贅沢な。そうすると秋に行けばいいのかと、で、秋だとやっぱりいつ、天気が悪くなるかわかんないし、もうそれこそちょっと体力的な、ものとかも、装備とかそういうのも本格的じゃなきゃいけないし、思うとなかなか。まあそこは、どっから行ってもちょっと遠いんで、一泊二日じゃ厳しいかなっていう気がする。
ああ、そう。その山の中で宿泊するのもやってみたいんですよね。
ああ、そうか。はい。
いや、日帰りじゃなくて泊まりの登山ってやってみたい。
はい。いや、まあそれは、まあ東京近郊でもね、山小屋のある山はあるので、
もう山小屋がいいの？やっぱり。
あ、初心者は山小屋がいいと思いますけど、
ね。テントは難しいの？
いや、難しくはないと思うけど、まあテント経験者と一緒に行った方がいいと思います。
あ、そうなの？
はい。いろいろ細かいノウハウがあるので、
まあ、建てる場所とか。
そうですね、こう、火の使い方とか、寝方とか、いろいろあります。荷物の整理の仕方とか、いろいろあって、一人で全部やろうと思うと、オートキャンプと全然違うので、大変かな。
いや、なんか山小屋、まあ山小屋もありっちゃありなんだけど、なんか山小屋よりももっとなんか非日常的なそのテントの
畳で
使いたいんだよね。
いや、まずテントはテント持ってかなきゃいけないですからね。
あそこでもう荷物が多くなるぞっていう。いや、なんか、よくね、登山とかの番組とか見てると、一人用のさ、ちっちゃいテントとその脇でこうコンロでご飯作ってみたいなあるじゃないですか、なんか楽しそうとか思うんですけど、
何か楽しいんですね。まあテントってなれば自動的にご飯も自分でやるしかないので、もう荷物 はと山小屋の時のまあほぼ倍って思ってもいいんじゃないですかね。
ああ、そんなに違ってくるんだ。
まあ食料どのぐらいになるかによるんですけど、基本的にやっぱり一人用のテントでも何キロ、どんなに軽いやつ、夏山用のテントでも、まあ1、2キロはありますね。1キロってことはないと思うんだよね。1キロぐらいにはあるだろうし、夜露で濡れたら1、2倍ぐらいになりますし、
ああそうか。
まあ乾かしてからとかやるんですけどね。雨降ってて動かなきゃいけなかったら濡れたまましょうがないから、畳んでザックに入れるんですけど、もうそうすると、こう、倍ぐらいの重さになってますね。濡れてて。
それは、そっか、そうだよね。なんか、僕がやってるのって、日帰りで一回じゃないですか。まあ、昔に利尻のあれも登ったりしたんですけど、結局、持ってったものからどんどん軽くなっていくイメージなんだけど、濡れたら重くなるんだね、スタートより。
はい、そうなんです。
なるほどね。いやちょっと意外、いずれやりたいなと思うんですよね。
そうです。
テント。
うん、まあ、そう。ねえ。
なんか楽しそうじゃないですか。
いや、もうかな。寝れるからっていう。
あ、そうなの寝れないの？
なかなか、マット、まあ、下にマットとか敷くんですけれども、寝心地よくしようと思うと、こう下に敷く、まあ、こう今、まあ、最近結構いいものが出てるとは思うんですけど、その、マットレスの、こう、とか、あるんですね。まあ、僕の場合は、いつも、銀マットって言って、まあ、あれでも、オートキャンプとかでも使うけど、あれとか、1センチぐらいのやつをぐるぐるって巻いたやつで、なんですけども、テント場によっては、地面が平地じゃない、岩だらけとか、もう、その、背中にそのまま石当たってるのが分かりますみたいな感じだったりするので、結構まあ疲れてるから寝れるんだけど、起きたら、こう体がもうこわばっちゃって痛くて。
ああ、なるほどね。
そんな感じ。
へえ。でもなんか、その一泊することによって、やっぱそれだけ時間移動できるから、到達できる地点も変わってくるわけでしょ。
まあそうですけどね。いや、どうかな。ご飯とか作ったりしなきゃいけないから。
そんなに変わんなくなって
くる。結構時間かかりますよ。
ああ、そうなんだ。
そう。もう、テントっていうだけで、そのパッキングが全然変わってきちゃうので、
ザ
ッ
と。
そこら辺のノウハウをちゃんと持ってないと、こう、パッキングだけですごい時間取られたりとかしちゃったりしてね、かえって効率悪かったりするかも。
ああ、なるほどね。まあ、ちょっとなんか、そういうのも、いずれしたいなという。
はい。なんか、どんどん。
そう、なんか、そんな何回も言ってないのに、どんどん、なんか、夢だけ広がっていく感じで。なんか今回行ったらもういいやって言ってるかもしれないですけど。
まあそうですね。で、その気になる懐具合なんですけれども。やっぱりね、まあ、ウェア関係にはお金はかけておいた方がいいんですけれども、特に下着ですね。まあ、今回みたいなのは全然、普段ちょっと運動する時にみたいなものでいいんですけれども、やっぱり夏山でも、ちょっと高いところに上がるときは、吸水性のいい、吸水性というかすぐ乾くやつの下着が絶対いいですし、山用に作られている、まあ、ズボンとか、そういう動きやすいやつとか、あと、レインウェアなんかも、まあ、2万とか3万とかしちゃうんですよね。
いいやつはそうだよね。
いいやつだね、コアテックスはね。でも、それで、やっぱり、命に関わることがあるので、まあ、そうすると、単純にウェアだけ、パッと揃えても、多分、4、5万はいっちゃうんじゃないかという気がするんですよね。
そうなんだ。
あとね、靴下も意外と重要で、あれに書きましたけど、計画書に書きましたけど、普通の綿の靴下とかだと、蒸れるんで、靴ずれ起きやすいんです。
はいはいはいはい。
だから、まあ、登山用品屋さんに行くと、登山靴用靴下と
か、へぇー。
綿の靴下とか、
ほうほう。
出ます。
へぇ
ー。で、それも意外とやっぱり高い。まあ、登山用品は全部高いんですけど、なんで靴下に何千円なんだよとか思って。
靴下何千円
そうですね。1000円はしたと思うんだけど、まあ、1000円ぐらいはしちゃったと思うんだけど、まあ、その代わり、しっかりした、ほら、こう、分厚い靴下
なん
ですけれども、
うん、
なので、まあ、もし優先順位をつけるとすれば、やっぱ足元からなので、靴下ズボンですかね。まあ、上はなんとかな、なんとかなると思うんですよ。ジョギングに使ってるようなものとかね。いう分なので。で、あとレインウェア。 のいいやつを用意しておくのがまあ最低、まあそのぐらいでやっぱり靴も含めたら 7,8 万とかにいっちゃうのかね。
登山靴ってさ、もう僕今回、はい、そのもどきというか、
あ、軽登山靴みたいなな
のかな、あの登山靴っぽい靴、はい、でまあ太郎ちゃんと行った時に見てもらったんだけど、まあまあ今回の山ぐらいだったら全然平気ですよとかっていう感じだったんだけど、うん、まあそんなの 3,4,000円ぐらい、
ああそうですね、
だったんですけど、うん、じゃあ本当に登山用品屋さんで登山靴って買ったらいくらぐらいするも
ん。やっぱりどんなに安くても万になるのかな、 7,8,000円とかで売ってるやつもありますけどね、あの、
うん、
こうセールとか、
はいはいはい、
まあそういう時に買えば元の値段が例えば2万円とかぐらいのやつでも、
うん、
セールで足のサイズが合えばとか、
はいはいはい、
これだけとか、
うん、
そういうので僕いつもそういうの買ってるんですけど、
うん、
でも元の値段はやっぱり2万円とかその
ぐらい、あぐらいするんだ、
でちょっといいやつだとやっぱり3万円ぐらいになっちゃいますか。で何が違うかっていうとやっぱり丈夫さが違うんですよね、
うんうんうんうん、
これカメラと同じですよ、ヨス 1D と
あ、はいはいはい、
キスの違いがあるんですよね。
なるほどね。
で長く履いて、ある程度こう履いて足にフィットするじゃないですか、
うん、
まあ、足にフィットするというか、うん、足がフィットするというか、
うん、
あのそれからその状態になってから、
うん、
あのこう何シーズンか履ける、
ああはいはいはいはい、
っていうのがやっぱり高い靴、
ああなるほどね、
ですね。
そっか、安いのだとこう馴染んできた頃には、
うん、壊れちゃう、
ダメだみたいな、
まあ靴もそこはやっぱりどんな靴も減っていくんですけど、
うんうんうん、
あの例えばこうあの金具ですね、
うん、
靴ひもの金具が、
うん、
こう取れちゃったとか、
うんうんうん、
こう中のこうインナーがへたりが早いとか、
うんうんうん、
やっぱりそういうことはあります、
ね、なるほど、
うんうん、まあ、あの最初から気合い入れて高い靴を買う必要はないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そこそこな靴はあった方がいいのと、
うん、
じゃあその靴に高い靴はやっぱり重いのである程度、
うん、
靴に合った体力が
もうそこでは
いが必要なので、うん、そこら辺がね、
うん、
なんかごつくてこう底が厚くてがっしりした靴を履くとどこでも行けそうな気分になってく
るでもそれなんとなくわかるわそのだって 3,4,000円 のその安いのでもさ、なんか履いた時になんかしっかりこう守られる感じがあるじゃないですか、ガシッとしてるからね、いやなんかどんなガルバでも登れるんじゃないかみたいな、そう、
なんか気が大きく
なるなる
ただやっぱりあの その普段履き慣れてないとやっぱりダメなので、
うん、
その靴でまあ、登るって、足を上に上げるだけでも大変なので、
うんうん、
まあ、そこら辺なん例えば、まあ、もうこっちの方が50g軽いですとか、
うん、
そこら辺にこだわる人もいますよね、これ
で。ああ。そうだね。体力
的に心配だなと思う人は。
うんうんうん。なるほどね。いや、なんかその、なんて言うんだろう、やっぱ登山用品専門店とかで買うと高いだろうな、みたいなのとかさ、小物にしてもさ、
はい、
まあ、荷物が入りゃいいじゃん、みたいな感じのイメージがあったんだけど、
うん
うん、こう山登るといろんな人とさっきも言いましたけどすれ違ったり、その前に歩いてる人がいたり、
はい、
いろんな人見かけるじゃないですか、
はい、
持ってるものとか見ると、あれかっこいいなとか、あの背負ってるバッグもさ、
はい、
かっこいいのあるんですよね、
うん、そう、今いろいろね、あのデザインが良かったり、
うん、
機能がいろいろあったりして、
うん、いやなんかあのバッグかっこいいし、なんかいろいろ入って良さそうとか思って見て、でも高いのかなーなんて思って。
はい。そうですね。まあそういうのが好きっていう人もいますよね。
ああ。
あの、こう、登山用具フェチみたいな人もいます。こう、何々社のこれがいい。
あ、
何々のここはいいんだけど、ここはもうちょっとだとか。
ああ。
なんて言うんでしょう。あの、車マニアみたいな人も。いいじゃないですか、うんうんうん、あれの登山版みたいな人、
ああ、まあいるでしょうね、
います、
いやでもなんかかっこいいんだけど高いだろうなとかね、まあそこまでの大きいのはいらないよねとかね、なんかいろいろ見てて、まあ他の人見てるのも面白いなと思って、
ね。まあそれを余裕、まだ余裕があったんです
ね。であとストック、
ああはいはい、
あの杖みたいなやつ、あれがなんかちょっと大げさかななんて思ったんだけど、下りの時にやっぱあれ欲しいなと思った、
うん、まあ使ってる人多いですね、
うん
うん、あの昔はなんとなくこうそれこそ中高年登山者御用達かなっていう、うん、そういうイメージ僕持ってたんですけど、
うん、
あの必ずしもそうではなさそうだねとか、
うん、なんかでもあれも高いらしいですね、
うん、そうなんですよ、そうなんです、僕あの自分の父親に誕生日プレゼントにプレゼントしたことあったんですけど、
うん、
買ったはいいんですけど、うん、あげるのが嫌になり
ました。自分で使うかな、
自分のものにしようかなで、で、ね、送ったからって言って、
うん、
電話したら、え、ストックなんて使うかよみたいな感じで言われて、うん、じゃあ返してみたいな言いそう、いや、言ったんですけど、うん、いやその後使ってみたら、いや、あれ良かったわ、
いや、なんかね、登りの時にも使ってる人見かけて、で、その、何年も前に行った、その、利尻の時には使ってたんですよ。
はい。
で、まあ、利尻の時にも多少あってもよかったなと思ったような気はしてたんですけど、なんかそれ忘れかけてて、うん、いや、これ、そんなにいらないっしょ、なんて登りでは思ってたんですが、下りで、ああ、こういうことか、みたいな。
はい。
あ、これあったら便利だよね、やっぱり、と。で、あれいくらすんのって聞いたら、いや、何万円かしますよ、とか。とか言って。
あ、そう。まあ、いい材料で。
あんなぼっこで何万円って、とか。いいやつだとそれぐらいしますね、とか。じゃあ、2本とか買ったら、えらいことじゃん、みたいな。そんな話をしながら下ってきたんですけど。ああいうのも、いずれでも揃えたいしね。
そうです。いや、それお金かかる。
形から入る人、
はい、
なんかいろいろ気になりますよね、
うん、はい、まあ最後に一つ、まあここで僕が喋っててのを聞いててもあれなんです、あれだと思うので入門書いっぱい出てるんですよ、
ほうほうほう、
あの本当に山ほど山の入門書
が出てます、ま
あまあね、で、うん、まあ初心者向けと言われているのを使って、
うんうん、
見たらいいと思いますし、うん、あとそう一つなんていうのかな、特に中高年ですね、
うん、
ストレッチというか、
うん、
準備体操、
うん、
恥ずかしがらずにしてから歩きましょうと、
うん、
はい、いう感じですね、
うんうん、
あまり準備体操を真面目にやってる、さすがに上高地だとみんなやってましたけど、
う
ん、準備体操してから歩き始めてましたけど、
うん、
まあその辺の山だとバスで着いたらそのままテクテク歩き始める人も多いと思うので、
うんうん、
そこら辺ですね、準備体操することでこう今日体のここがこわばってるかなとか膝の具合がとか、
はいはいはい、
分かることも
ある、ああそうかそうか、
うんので、まあ、準備体操を忘れずに、
うん、
と思いました、
うん、そっか、じゃあ私の方から最後になりますが、はい、今やってるアニメ、
うん、
山のすすめってやってるんですよ、
へ
たまたまなんかこういろんな録画の予約をするのにバーッといつも舐めてみるんですけど、
はいはい、
でカタカナで山のすすめって書いてあって、
はいはい、
何だろうとか思ってとりあえず入ってみたらいわゆる女の子のアニメ、
あ、山ガール、山ガールなんですか、
女子高生かな、中学生、うん、いや高校生だな、女子高生2人が出てくるアニメで、はい、短いんですよ、10分だか15分だかで終わっちゃうんだけど、うん、なんかそういう山に登るのに必要な機材の話とか、いろいろやって、今ね、テントじゃないな。 最初が、何でしたっけ、料理するコンロのなんか説明があったり、
うんうん、
最後見たやつは、その、リュック、
はい、
選ぶのに、やっぱ、登山用品って高いとか言う。
高いですね。
で、やっぱり、どんなのがいいんですかみたいなのを店員さんに聞いてみたり、
はい、
でも結局は、その、自分がこれと思ったやつを買ったらいいんだ、みたいな感じの。なんかね、途中、その、コンロなんかの時だと、こういう、ものなんだよっていう説明とかが入るんですよ。
ああ、うん、いいです。
すごくなんかほんわかした感じのアニメなんですけど、それも面白いかもしれません。
はい。
でもこんなのやってるんだとか思ってね、今。
ああ、そうか。うん、いや、まあ、それは女性、女の子向けのターゲットなんです
ね。どうなんだろうね。
それとも、おじさんがちょっと、って思いやすくなってるんです
よ。ああ、それで、山でってこと？
どっちなんだ
よね。まあ、漫画があるみたいですね。あの原作が。アニメ、アニメ版みたいですけど。なんか、そういう初心者の、なんかね、一人、初心者の女の子と、ちの鳥さんが山でやってて、山行こうよ行こうよって言ってる女たちの2人の悲しいみたいなんだけど、なんか楽しい方を伝わってくるなって、今やってるんで、見てみてください、見てくださいと感じでございました。来週は今その登山対策報告ができるかと思います。ちょっと山の登山続きますが、
はい、そうです
ね。まあ立て続けには結構できないと思うので、ちょっとしばらくお付き合いいただければということでございました。ということでお届けしました、ただいまお相手はハンスケとハンスケと、
はい、ですね、した
ではまた来週来週。
ああ、はい。じゃあ、帰ってこないと。
来週。てか、これが配信されてないと。
はい。
で、来週って言っていいのか。